改めまして、それでは今日の御言葉を読んでいきたいと思うんですけれども、聖書の中にはですね、いくつか牧師泣かせの聖書箇所というのがあるんですね。つまり非常にメッセージしづらい、そういう箇所というのがあるんです。例えばエリシャという預言者がね、子供たちにハゲ頭言われて、それで子供たちをにらみつけて呪ったら、林からメスのクマが出てきて子供たちを引き裂いて殺したとかですね、一体あそこからどういうメッセージをすればいいんだとかね、そういう箇所が聖書の中にはいくつかあって、で今日の箇所もですね、この牧師泣かせな聖書箇所の一つではないかなと思うんですね。ここから今日は一体神様は一体何を私に語らせようとしておられるのか、非常に、悩みつつ、しかしに委ねつつ準備をさせていただきましたけれども、一言お祈りをして、そして今日の御言葉皆さんと一緒にですね、見てまいりたいと思いますね。それでは一言お祈りをさせてください。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。主よ、御言葉を通してあなたが私たちに今日も語りかけてくださることを信じ感謝をいたします。主よ、どうぞこの語る者の口をあなたが清めてくださって、あなたの御心、あなたの御言葉を語ることができますように、また私たち一人一人が必要な糧をあなたの御言葉を通して豊かにいただくことができますように、どうぞ最後まであなたが共にいて御霊によって導き助けてくださいますように、これからの時をあなたの御手に委ねて、愛するイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。そういうわけで、この創世記の19章の最後のところですね、これはソドムとゴモラに下されたその裁きの後、ロトがどうしたかというその後日談になるわけですけれども、この箇所はですね、牧師によってはさらっと飛ばす先生も少なくない、ところなんですね。非常に、読んでいただければわかると思うんですが、メッセージしづらいというか、少なくとも子どもたちの前でね、あんまりこう読みたくない聖書箇所ではないかなと思うんです。お父さん、2人の娘がお父さんと寝て子供を設けた、子孫を残した、いわゆる近親相姦によって子供を残した、私たちの感覚からすれば、私たちの感覚じゃなくてもですね、これはややというかだいぶおかしいことだし、嫌悪感を持つ方が多いのではないかなと思うんですね。現代風に言ってしまえば、キモいというかね、ちょっと気持ち悪いな、そんなふうに受け取る方がほとんどではないかと思うんですね。なんでこの箇所を神様はあえて聖書に記録したんだろうか。この箇所に限ったことではないですが、聖書にはいくつかそういう箇所がありますけれども、やはり神様がそれを記録させたということは、やはりそこには意味があると思うんですね。その意味を今日は私たちはまた一つ一つ見てまいりたいと思うんですが、また3つに区切ってまとめてお話ししたいと思うんですが、まず、大体どんなことが書かれているのかということを、さっと見ていきたいと思いますが、ソドムとゴモラという町に神様の裁きが下されましたけれども、アブラハムの取りなしの祈りと神様の憐れみによって、ロトはその神の裁き、滅びの中から九死に一生を得て救い出されたわけですね。でその時に、初めは御使いは山に逃げなさい、山の上に逃げなさいと言ったんですが、ロトは、山は遠すぎたのか、あまり体力がなかったのか、あるいは町での、生活を忘れられなかったのか、その理由ははっきりと書かれてませんが、山ではなくて、よりもっと近くにあった小さな町、 ツォアル、まあ、ツォアルというのは小さいという意味ですので、その小さな町に避難させてください、神様に願い出て、御使いはその願いを聞いてくれたわけですね。もしそうでなければ、おそらくこのツォアルという町ももしかしたら一緒に滅ぼされていたかもしれませんけれども、ロトがそこに避難したいというので、特別に神様の憐れみの中で、まあ、この町は守られて、ロトはそこに避難することができたわけです。ところが今日のところを読むとですね、せっかく神様が憐れみによって逃れさせてくださったそのツォアルという町をロトは出て、そして山に住んだ、まあ、どの山かってことは書かれてませんが、その山に行って、しかもそのただ山あいで生活したというのではなくて、洞窟の中に住んだ、つまり社会とは断絶して生活していくことを彼はその後選んだ。そんな山奥の洞窟の中で生活をしていますから、当然そこにコミュニティというものはないわけですよね。ですから娘たちのところに、来てくれる、そういう相手もいない、まあ、そういう状況の中で、娘たちは、お父さんと、ロトと寝ることによって子孫を残すというですね、ことをしてしまう、まあ、それが今日の聖書箇所の大体の内容だろうと思うんです。で、ここから私たちは今日一体何を教えられるか、何を心に留めたらよいか、またいつものように3つお話ししたいと思うんですね。まず第1番目に私たちが今日の御言葉から心に留めたいこと、それは歪んだ主に対する恐れは歪んだ信仰生活、あるいはその信仰生活の上に成り立つ私たちの人生というものを歪めたものにしてしまうということだと思うんです。ロトがなぜツォアルという町を出て山に移り住んだのか、その理由が最初の30節の中に書かれています。こう書かれています。その後ロトはツォアルを出て二人の娘と一緒に山に住んだ。彼はツォアルに住むのを恐れたからである。これが理由です。ツォアルに住み続けることに対して恐れを抱いたので彼は山に移り住んだんですよね。でもそのツォアルという町は最初彼が行きたいと願い出た町ではなかったんでしょうか。神様は最初山に行きなさいと言ったんです。でもいやいや神様、山じゃなくてあの町に、じゃあしょうがないなというので山、その町でいいよと神様は妥協してくれたわけですよね。最初でせっかくそこに行くことができたのに彼はそこから山に移った。一体この間に何があったんでしょうか。彼がそこに行きたいと願い出たツワルに住むことができたのに、そこを捨ててわざわざ山に移り住んだ。一体この間に何が起こったのか、まあ、皆さんも分かると思いますが、彼が最初にツォアルの町に逃れさせてくださいと言った時から、そのツォアルの町を出て山に行くまでの間に何があったのか、それはソドムとゴモラに対する裁きがあったっていうことなんです。ロトが逃げる時はまだ裁きは行われてなかったんです。まだ報道、ね、されてたわけですよね。けれども彼がツォアルの町にたどり着くかつかないかの時に神の裁きが天から下って、ソドムとゴモラ、その周辺の町々が滅ぼされた。25節に、これらの町々と低地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされたというふうに書かれているところがありますけれども、この滅ぼされたという言葉はヘブル語では協調形って書かれているんですね。徹底的な破壊を意味する言葉です。植物も滅ぼしたって書かれてますよね。これはですね、残骸が残るような破壊じゃないんです。そこにかつて何があったかもわからないほどに徹底的に滅ぼし尽くされた、瓦礫の山とか、あるいはここに昔人が住んでたんだなとかですね、そういったことすらも一切わからないほど徹底的に壊滅状態になった、まあ、東日本大震災の 津波の映像をほとんどの方は見たと思いますけれども、あれでさえも私たちは心に大きなショックを受けたと思うんですね。けれどもある意味はそれをはるかに上回る破壊というものを彼は目の前で目の当たりにしたわけですよね。そればかりではなくて、彼の妻はその逃げていく最中に振り返ったために塩の柱になってしまった、まあ、塩の柱になるというのは、ね、実際どういうことか分かりませんけど、こうやって舐めたらしょっぱかったのか分かりませんが、いずれにしても恐ろしい出来事ですよ。さっきまで一緒に逃げて、さっきまで一緒に話していた自分の妻があっという間に塩の柱のようなものになって滅ぼされてしまった。この一連のことを彼は目の前で見たんですよね。もうトラウマですよ、トラウマで、その後ツワルという町に行って彼は住んだんですけれども、おそらくこう思ったと思うんです。ツワルという町はさほどソドムゴモロからは遠くなかったと思われます。つまりその町に住んでいた人たちもさほどソドムゴモラの人たちと変わらなかったんだろうと思うんですね。そしてその町に住んでいる時に皆さんだったらどう思うと思います？この町に住んでいたらまた神様の裁きが下されてこの町も滅ぼされるかもしれない、きっとロトはそう思ったんじゃないんでしょうか。神の裁きのその徹底さ、その恐ろしさというものが心に刻まれてますから、このままここに住み続けたら次は自分も巻き込まれる、おそらくそういう不安恐れが彼の心の中に芽生えてきた。そして彼は山に行って洞窟の中に住んだ。異常ですよね、洞窟の中に住む。それぐらい彼にとってはショッキングな出来事であった。この神の裁きということを考えるときに、多くの人がまずイメージすること、それはやはりこのソドムとゴモラに下された裁きではないかと思うんです。つまり悪や罪に対する神の怒り、報復、裁き、破壊、滅び、これが神の裁きということを私たちが言葉を聞くときにまず連想するものではないかと思うんですね。で、それは決して間違いではないと思うんです。神様は確かに悪を退けられる方、罪を裁く方、その神を恐れるということは決して間違いではない。だから悪から離れる、だから罪から離れるということは、それは正しいことなんですね。けれどもそれだけでは私たちの人生は歪んだものになってしまうんだということを、今日の御言葉から私たちは教えられると思うんです。神の裁きということに目を向けるときに、先ほど言ったように多くの人がソドムゴモラへの裁きに目が行ってしまって、その神の裁きの中からアブラハムの取りなしによって、また神様の憐れみの手によって救い出された、ロトに示された神様の恵み、憐れみというものにはあまり目が実はいかないことが多いんですね。神の恐ろしい裁きだけに目がいって、その裁きの中で示された神の恵みというものがある意味かき消されてしまう。けれども裁きという言葉の中には神の憐れみ、恵みということも含まれているということを私たちは忘れてはいけないと思うんです。確かに神は悪を裁く方、罪を裁く方ですけれども、同時に神の裁きの中には神を尋ね求める者、神を頼る者、神の前に悔い改める者、神に立ち返ろうとする者に対する無限の神の憐れみと許しもあるということを、私たちは同時に忘れてはいけない。裁判というのはそうですよね。裁判というのは必ずしもそこにいる人が有罪に定められて厳しい裁きを下されることが裁きではないですよね。裁判にはそういう一面も含まれますけれども、そこで、有罪に定められずに、 救われるというか無罪を言い渡されることもその裁き裁判の働きの中には含まれていく、虐げられた人を救うという意味も裁き裁判という言葉の中には含まれているわけですよ。でも私たちはそのことをついつい忘れてしまう。そして神様の恐ろしい裁きというところだけに心がいってしまう。そうすると私たちの信仰生活というのは歪んだものになっていってしまうんですね。ロトの場合は近親相姦という結果をもたらしてしまった。私たちの教会生活も同じだと思うんです。教会日曜日に礼拝に来なかったら何か不幸なことが起こるんじゃないか、献金を捧げなかったら神様の祝福がないんじゃないか、教会で一生懸命奉仕をしなかったら何か悪いことが起こるんじゃないか、一見非常に敬虔な信仰生活にそれは見えるかもしれないけれども、でもそれは歪んだ歪められた信仰生活、神様が求めておられる信仰生活ではないと思うんです。もしロトがこの時自分に示された神様と神様の憐れみと恵みにもっと心を止めていたら、もしかしたらこの後の彼の人生は違ったものになっていたんじゃないかなと思うんですね。ソドムとゴモラに下された裁きだけに目を止めるんではなくて、その裁きの中から救い出してくださった神様の憐れみ恵みに神様がもし、ロトがもし心をこの時もっと止めていたら、彼のこの後の信仰生活は豊かなものに本当であればなっていたのではないかな、まあ、そんなことを思わずにはおられないんですね。ですから私たちも今自分のこの信仰生活、もう一度振り返ってみたいと思うんです。それはもしかしたら一見敬虔なものかもしれないけれども、でもそれは恐れから出ているものでないかどうか、歪められたものになっていないかどうか、もう一度私たちは問いかける必要があるのではないでしょうか。第2番目に今日私たちが心に留めたいこと、それは神の沈黙ということについてです。今日の箇所を読む限り、ロトの娘たちがロトに対してしたことに対して神様は一言も何もおっしゃってないですよね。で、聖書には今日の箇所に限らず、なんでこんなことがこんなことに対して神様は何もおっしゃらないんだろうか思われる箇所が聖書の中にいくつかあります。聖書の中だけではなくて私たちの人生の中にもあると思うんです。なぜ神様は沈黙してるんだろうか、あるいは世界のニュース情勢を見るときに、なんでこんなひどいことが起こっているのに神様は何もしないで黙ってるんだろうか、私たちは思うことがあるんじゃないんでしょうか。この神様の沈黙について第2番目にちょっと私たち心を止めてみたいと思うんですね。で、神様が沈黙をされるときに私たち人間というのは大体2つの反応をするんです。1つ目の反応は、だから神はいないんだという反応ですね。こんな大変なことが世の中で起こっているのに神様は何もしない、沈黙しておられる、つまり神なんていうものは存在しないんだ、そのことから結論付けてしまう人たち。で、もう一つはですね、神様が何も言わないということは、それは神様はそのことを容認してるんだ、 OK なんだというふうに解釈する人たち。例えば今日の箇所で言えば、神様この時何も咎めておられないから、いわゆる場合によってはこういった近親相姦というものは OK なんだ、認められるんだ、いわゆるその血のつながりのある父が娘とそういった関係を持つことは場合によっては神様の前に OK なんだというふうに解釈して受け取ってしまう、まあ、大体この2通りに分かれていくと思うんですね。けれどもどちらも短絡的であり誤りであるということ。じゃあ神様はなぜ沈黙するのか、私たちの罪に対してなぜ沈黙するのか。ヨハネの福音書の中にこの こういったエピソードがあります。非常に有名なエピソードですけれども、姦淫の現場で捕らえられた女性、つまり浮気不倫の現場で捕らえられた女性がイエス様と群衆の前に連れてこられました。そして、群衆のその民の指導者たちはイエス様を試してこう言うんですね。立法では聖書の教えでは、神様の教えではこういう女は石打ちの刑にして殺すように書かれています。私たちはそうすべきでしょうか、あなたならどうしますか、こうイエス様に聞くんですよね。でこれはイエス様を試して言った。でつまりイエス様がそうだよ、その通りだよ、そういう女はね、石を投げつけて殺さなきゃいけないって、もしイエス様が答えたら、まあ、当時はローマ帝国の支配下にありますから、勝手に人を死刑にするということはできないわけですよね。ですからもしイエス様がそう言ったら、イエス様はローマ帝国に、反逆したっていうことで訴えることができる。逆に、いやこの女性にそんなことをしちゃいけない、そんなことを許してあげなさいと、もしイエス様が言ったら、それは今度は逆にイエス様は聖書をないがしろにしている、神様の教えに従わない人だっていうことで宗教的に裁かれることになる。どっちを答えてもイエス様を裁くことができる、まあ、こういう意味でイエス様を試したんですね。でもあの場面ですごく大事なことをイエス様は私たちに教えてくださっていると思うんです。姦淫の現場で捕らえられた女がイエス様の前に連れてこられたときに、この女に対してどうすべきかイエス様が問いかけられたとき、イエス様はどうしたでしょうか。黙って地面に座って字を書いてたって書いてあるんです。つまり沈黙されたんです。イエス様はそうすべきだとも、すべきでないとも答えられなかった。沈黙された、長い沈黙をイエス様はされた。ですから群衆たちはしつこくイエス様に聞き続けたわけですね。そして長い沈黙の後、イエス様は口を開いてこう言われました。あなた方の中で一度も罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げるがよい。誰も石を投げることができずに、一人また一人その場から離れていった、そういう記述があります。あそこでイエス様はとても大事なことを私たちに語りかけてくださっていると思うんですね。つまり私たちは自分のことは棚にあげるということです。例えばひどい事件を見たり、なんで神様はこれを裁かないんだと私たちが言うときには、大概私たちは自分のことは棚にあげているということです。もし神様が私たちの願い通り即座に悪を裁く方であったら、今私たちどうなっているでしょうか。あなたはどうなっているでしょうか。おそらくここに座ってないですよ。今頃地獄の火の中にいるんじゃないですか。また同時にイエス様の沈黙はこの女性のしたことを許したということでもない。それはこの話の続きを読めば分かりますよね。イエス様はこの女性に最後にこう語りかけました。私もあなたを罪に定めない。これからは罪を犯してはいけないと言われたんです。つまりイエス様の許しというのは、この女性がしたことに対してそれは神様の前に全然 OK なことよじゃないんですね。許すけれども、その罪からは離れなさいとイエス様はおっしゃった。それはこの女性が本当に祝福されたものとなるため、本当のこの女性を幸せを願うからこそ、イエス様は許し、また彼女に罪から離れるように諭し語りかけてくださった。同じヨハネの福音書でイエス様はこう語られました。人の子、つまりイエス様がこの地上に来たのは、この世を裁くためではなく、御子によって救われるためである。イエス様が来たのは裁くためではなくて、人々が罪を悔い改め神に立ち返って救われるためだ。それがイエス様の目的であった。だからイエス様は沈黙をされたし、その女性にもう罪を犯してはいけないという言葉を最後に語りかけたわけですよね。神様が私たちの罪や悪に対して沈黙される、それは私たちが神様に立ち返るということ、イエス・キリストの義によって私たちが救われるということを願い待ち望んでおられるからだということを私たちは覚えたいと思うんです。そして今日の御言葉にまたちょっと戻りたいと思いますね。ごめんなさい、少し今日は長くなってしまいました。このロトの歪んだ 恐れと信仰によって歪んだ形でロトは子孫を残すことになりました。その一人はモアブという人でしたけれども、やがてこのモアブの子孫の中にルツという女性が生まれることになります。ルツという女性はダビデ王のひいおばあちゃんにあたる人です。そしてこのダビデ王の家系の先に神様はメシア、救い主の誕生を約束され、それがイエス・キリストによって成就したということ、ここに不思議な神様の計画を私たちは見ることができると思うんですね。もし神様がこの時即座に裁きを下し、ロト一家を滅ぼしていたら、ルツは生まれていないですよ。ダビデも生まれていないですよ。やがてその先に誕生する神様の約束はどうなっていたでしょうか。神様の沈黙が救いをもたらすということがあるということ、イエス様が十字架につけられるとき、その裁判においてイエス様は黙っておられた。沈黙を貫かれました。もしイエス様が十字架につけられる前のあの裁判で一言でも二言でも反論をしていたら、あの十字架刑を免れるということは難しいことではなかったはずです。なぜならイエス様は一切十字架につけられるようなことはしていなかったし、誰もそれを証明することできなかったわけですから、イエス様が一言二言反論すればイエス様は十字架につけられることはなかった。でもイエス様はあの時あえて沈黙をされました。そして十字架にかけられ殺されていきました。それを見た弟子たちはそれを敗北と受け取った。誰がその中に神様の救いの計画があるということを知っていたでしょうか。あの十字架のイエス様の苦しみが私たちの罪の贖いである、神様の裁きが私たちに本来向かうべきものを私たちにではなくイエス様が代わりにそれをあの十字架であの時追ってくださっていたんだ。誰もそんなこと気づきもしませんでした。あの時あの十字架のイエス様に向かって群衆は何と叫んだか。お前が本当に神の子ならそこから降りてこいって言ったんですよ。お前がそこから降りてきて奇跡を起こして天から軍団を呼んだら、そしたらお前が 神が使わしたものだって信じてやろうって。私たちは同じことを今日言ってるんです。なぜこんなところでこんな不幸なことが起こるんですか。なんでここで戦争が起こるんですか。なんでこんな不幸なことが私の人生あの人の中に起こるんですか。神がいるならそんなこと起こらないでしょう。いや、神なら救ってみせろ、そしたら信じてやるよ。実は十字架の前の群衆と同じですよ。そこから降りてきてみろ、そしたら信じてやる。今日も私たちは十字架の前の人々と同じことを神様に向かって実は気づかずに叫んでいることがあるということ。でも神様のその沈黙の中に私たちの憐れみがあり、私たちの救いが実はあったんだということをイエス・キリストを通して私たちは知っているわけですよね。神が沈黙されるとき、それは決して神がいないということではない、それは決して神が正義をないがしろにしているということではない、私たちの思いをはるかに超えたところに神の憐れみと計画があるということを私たちは謙虚に受け止めなければいけないと思います。最後に3つ目お話しして終わりたいと思います。3つ目に私たちが今日心に留めたいことは、今さっきお話ししたこのモアブ人ルツに対して表された神様の祝福についてですよね。ある意味このルツという人は不名誉な民族の出身であります。近親相姦によって生まれた民族ですから、当時イスラエルの人から見ればモアブ人というのは蔑む対象の人たちだったわけです。けれどもこのルツという人は非常に従順で非常に献身的に義理のお母さんのことを支えました。まあ、このルツという、ルツ記をね、皆さん後で読んでいただければ詳しいことは書かれてるんですけれども、このルツという人はそのお母さんに従い続けた。そしてお母さんの信じていたこの神様を彼女も信じて、その信仰のゆえに彼女はこのお母さんに最後まで付き従ったわけですよね。で、神様はその彼女の信仰に目を留めてくださって、彼女を祝福し、そしてやがてイエス・キリスト・メシアの系図の中に名前が載るようにしてくださった。 まあ、マタイの福音書の最初ね、名前がずーっとアルファベットで書かれてて、もうあそこ大体の人はなんだこれ意味がわからないと言って飛ばしてしまうことが多いと思うんですけど、よく読んでみるとあそこにモアブ人ルツの名前が記されてるんです。メシアのイエス・キリストの系図の中に彼女の名前が記されてる。私たちも人には言えないような不名誉な過去あるいは罪を抱えているかもしれません、まあ、ルツの場合は自分の民族のルーツですよね。決して人の前で誇って言えるような彼女は民族の出身ルーツではなかった。でも神様はそのことを見ないんです。そこに目を留めない。そうではなくてルツの信仰に目を留められた。今日のルツに神様は目を留め、彼女を助け、彼女を導き、彼女を祝福してくださった。もしかしたら私たちは昨日あるいは今朝あるいは先週、とても人には言えないことをしてしまったかもしれない。そういった過去を今持っているかもしれない。でも神様は今のあなたをご覧になっているということ。もしあなたが今神様に助けを求めるなら、神様に立ち返るならば、神様はそこを見ていてくださる。そして祝福し救い出してくださる。ある意味今日だけではなくて、神様ほど私たちの将来未来に対して望みを抱き期待をしておられる方いないんじゃないんでしょうか。私たちは自分のこれからの将来について、いやどうせ私なんて、すぐそんなふうに消極的に思ってしまいますが、神様はある意味私たち以上に私たちの将来に期待を持っていてくださる。そして私たちが神様のもとに帰ってくることを待っていてくださる。今この瞬間帰ってくることを待っておられ、今この瞬間でなくてもやがていつか帰ってくることをいつまでも待ち望み待っていてくださるということ。私たちは今歪んだ恐れ、あるいは神様の沈黙に対する不信仰、あるいは過去の自分に囚われて縛られていないでしょうか。私たちはぜひ今日主の恵みに目を留めるもの、今日明日まで昨日までのことはいいんです、今日今この瞬間主に立ち返るもの、そこから全てが新しく始まっていく、そのことをもう一度心に留めたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの恵みを覚えて心より感謝をいたします。今私たちが歪んだ恐れに基づいて信仰生活を歩んでいるならば、もう一度私たちの魂が霊があなたの恵みに目を留めることができますように、またあなたの沈黙に対してもし私たちが不信仰に陥っているのであれば、主よどうぞあなたの計り知れない計画の前に私たちがもう一度信仰を取り戻し謙虚に立つことができますように、また過去の自分が私たちをあなたの前から妨げているならば、主よ今あなたが今日今この瞬間両手を広げて私たちを待ち望んでおられることを私たちが知り信じあなたの御前に出ることができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。